明けましておめでとうございます。アンナチュラル始まりました。ミリアクニャです。と言いましても、まあ、多分うすうすお気づきかと思いますが、いや実は正月早々、収録してるわけではございませんで、まあそうですね、大年の、はい、日にまあやっぱり当日はですね、まあ、おっさんと言われる、年代は、そこいら中へ、行くとか、および、ちょっとお酒が進んだりとかっていうような形のことに、なりかねるというか、もう確実になりますので、はい、ちょっと見越して、そうですね、まあ飲んだくれて収録するというのも一興かもしれませんが、やっぱそれはちょっと具合悪いだろうと、はい、ということで、収録をしております。まあ、と言いましてもなんですけど、なんか土日がこの三が日、三が日と言いましょうか、こう。なんかね、こう週末が正月にぶつかる的な、今年はカレンダーの塩梅になってまして、個人的にはすごく損したような気が。まあね、こう土平日ぐらいにこうぶつかると、いわゆる飛び石的に、こうね、まあお正月ってどうしても、まあ帰省される方とかいらっしゃるじゃないですか。まあ私も、まあ帰省というか、まあもちろんその、そこら辺関係は行くんですけど、まあ私個人的には、すごくみんな近いとこに、いるのでというか、そうですね。まあ比較的ほんと近いんですよね。で、なんかもうそうですね。まあ、嫁の実家にしても、目と鼻の先的な感じのところもありますし、まあそんな感じで、結構そういうような規制という概念はないんですけど、まあでも本格的にはなんかね、される方見てると、本当に大変な混み具合というんでしょうか。人の数も多いですしね、そんななんか半ばこう戦いながら帰ってこられる方とかも、いらっしゃったりとか、あら見て本当大変ですよね。まあまあ、そのことを思うと、はい、私個人的にはそんなこともなくと、はい、いうところもあるんですが、とはいえ、それなりの、所要もありまして、まあ、この辺がやっぱり田舎ならではという部分もありますし、まあ、昔のようにこう、まあ、こう年賀的なので、まあ、飲みや歌いや騒ぎやみたいな、そんなことはもうさすがになくなってはきてるんですけど、まあ、それでも、役職を、はい、持ってる時とか、まあ、役職って、まあ、周り持ちで、はい、自治会の、その、なんて言うんでしょう、お世話型みたいな形のものが回ってくるんですけど、まあ、これはどこに住んでても多分ね、する線とか、できるできないは別にせよ、まあ、大なり小なりあると思うんですけど、もう本当にね、なんかこう、もうほんまに生活に密着したような、こう、そうですね、ゴミの問題を、なんて言うんでしょう、こう、いかにスムーズにこう、持っていっていただけるような、こう、対策を練るのかとか、そうですね、最近ちょっと汚くなってきた溝川をどうするのかとか、そんなものすごく生活に密着したような、あとそうですね、子供さん、なんかこう危ない目したらしいみたいな、ちょっと対策を、まあそれはちょっと対策できかねるみたいな問題が大きい、感じのこととか、まあそんな、ことのお世話、ガタみたいな時はですね、なんかわりかし、こう、まあ、顔出して、ちょっとあれしろや、みたいな。そんなんが、まあ、あったりする。まあ、私らのとこはまたそういうのがあったりするんですけど。まあ、かといっても、まあ、最近になると、まあ、実は、結構、形式的なものだけが残ってるみたいな、まあ、中身薄っぺらい感じにはあったりするんですけど、まあ、そんなところもやっぱり少しは残りつつという部分もありますので、まだしもというか、 まあでもいろいろ、まあ行ったり来たりしなければならんし、結構仏教的な行事みたいなのも、気になったりしますよね、やっぱりね。こう、霧の時にはね、それをまあ、お盆時期のように、なんかこう、お迎えしてどうのこうのということはないんですが、まあ、遠いところにいてるものが帰ってきて、やっぱり、なんかこう、一応お供え系統のものをするという習慣がやっぱり残ってるじゃないですか。まあ、ああいうの見てるとね、一応こう、枯れた花刺しとくわけにもいかないという、ところがあったりとか、まあ、そんなこともあったりするので、まあ、結構こまごま、したところは、まあ、やったりしなければいけないですし、こちらも行ってもちろんそれをしなければいけないですしっていう、まあ、そんなこんなが残ってたり、まあ、結構、まあ、それを考えるとやること多しという、ところもあって、まあ、それでまあね、結局お酒が入るたりする場合がありますから、まあ、極力もうそのような感じのことはないように、お願いはしてるんですけど結構暇な方がいらっしゃいますからね、もうね、もうお年的にもね、なんかもうこう待ってました的な、まあそんなような、ところもあったりするので、まあ年内に収録という、ことの運びでさせていただいてますが、皆さんどうお過ごしでしょうかね、お正月期間。まあ、たまにはこう親戚関係とか、そうですね、遠いところで住んでるご兄弟とか、いとこ連中とか、なんかいろんな、方と顔を合わす機会でもあると思いますので、というか全く爆発的にどっか海外へ行っておられるなんて夢のような方、そんな方も多分いらっしゃるんでしょうねあ、羨ましい。はい、というわけで、本日のお題はですが、結構雑多な、はい、まあ、いつも雑多やないかという、まあ、そう言われてしまえばそんな感じもしますが、まあ、特に、雑多な感じで、まあ、前回、第98回の時に、あ、今回99回ですよね。まあまあ、それはいいんですが、その時にはですね、まあ、リワインド、はい、2011的な、感じのところを、まあ、モチーフと言いましょうか。で、特に気になった、ちょっと信用を受けるのかどうかなっていう、そんな、ところもあって、メディアの、ことについて、まあ、唯一、なんと言うんでしょう。まあ、日頃の、ことに関して密接に関わってくる部分でありますので、まあ、まあ、ちょっと補足するならって別に補足じゃないんですけど、本当は直接行使的なことで自分の意見が選べるというのは、まあ、選挙であったりとかいろいろあるんですけど、これは頻繁にね、ないですからね。だからやっぱ日頃のことを考えるとどうしてもという、まあ、そんなちょっと悔しい思いもあったり、なんかヨーロッパのようにことあるごとに、住民請求的な、 思いっきり政治的なことですよね、そうなるとね。そんなこととか、まあ気に入らなければでもみたいな、そんな形のある国でもないですからね、まあどうしてもという、その辺を、まあそれがあるのかいいのか悪いのかっていうのも正直よくわかんないやっていう、そんなとこもありますし、まあ、とは言えたんですけど、こう、地震のあの大変な中、まあ、本当にね、人々が気を使いながらもという、ところで、まあ、強くね、復興への意志というか、ああいうものを見てると、なんか、我先に逃げるとか、いうような海外の様子とはかなり違うので、本当にその辺は、まあ、誇るべき、姿かなと。そんな風に、まあ、ミリコジも思って、なんかそうですね、日本人であってよかった的な、まあ、本当に思いますよね、そういうのを見ると、まあだからお前も恥のように考えて行動しなきゃなっていう、はい、そんなところを言われてるような気がしまして、まあ、そんなこともありつつなんですけど、まあそんなこんなの前回だったので、まああのもう多分なんですけど、はい、ちょっとお話的なのは、振り返りをね、次はするって言ってたので、それ、まあ、100回目に、振り返りを全体についてさせて、まあ、まあ、主に、一年的な感じの、まあ、番組自体のことになると思いますけど、で、それと、まあ、俺のことは言わなきゃならんしな、という、ところもあって、で、その時までにはやっぱりね、今どう思ってるんだとか、これからどうするんだみたいなことを少しぐらい言えないとなと思ったりするんですけど、まあそれも迷いつつなので、まあでも今日は、なんて言うんでしょう、そうですね、こうアンナチュラリズム、すいません、アンナチュラリズムみたいな、ところの、まあいつもやってる、まあこうライフハック的な感じのところのお話、まあ今日もそれをまあ淡々とさせていただこうと思ってるんですけど、まあその中でも今日は、ちょっと直近で少しお話ししてた、まあ直近の回でお話ししてた、なんと言うんでしょう、こう、まあ日頃はやっぱり一人でお勉強せねば、みんな、大人数で何か、ものをしようと思った時に、なかなかうまくいかないんですよね、という、向きのお話もあって、そうですね。まあ、孤独を好んで、きちっとやるべき時は、やらな、ダメなんだよね、っていう的な、自分に言い聞かせるように、やった甲斐があったと思うんですけど。まあ、それを、今回は、そうですね、自分が遭遇したこのアンナチュラル地震の、はい、番組の、ことについての、少し触れながらなんですけどお話ししてみたいなという、まあ、なんやねんということなんですけど、まあ、今こうやって一人喋りという、ところで、まあ、単純な話、一人で、まあ、拙いですがどんな番組にするかっていうことを考えて、まあそうですね、構成的なもんですよね。で、一人で、まあ録音を始めて、まあ喋るわけですよね。で、編集して、で、聞いてもらえるように段取りするという、まあ一連の、ところを全部、この中でやるという。まあその、まあまあ本当はなんですけど、まあ私が時間を取れたりとかいろんなことがあると、まあデュオで、はい、以前のようにしてたりとかいろんなまあ選択肢はもちろんあったわけなんですけど、まあ結果的に、こういうふうに、なってしまって、およそ、一人喋りが多い番組になったという、まあこの結果も踏まえてなんですけど、まあでもね、一人喋りってすげえやっぱり難しいんですよねというところと、まあ、自分自身は、まあ、最初の、多分ゼロ回の時だったと思うんですけど、そういうのも好きなんですよね、というお話もしてたと思うんですけど、まあ、その辺のことについて、ちょっとお話できたらな、と思って、で、今日はその話題にと思ってるんですけど、まあ、とはいえ、まあ、好きとできるとは違うという、これがまた、大いに難易度が違うと言いましょうか。 どの部分でどう難しいんだろうなっていう、ところの、まあ、分析も、もちろん、あるんですけど、とりあえず、まあ、難しいんですよ、という。で、思うように、いかず、もう本当につまらないとこから申し上げさせていただくことなんですけど、時間管理もままならないんですよね、一人で喋ってると。そうですね、まあ、ビチッと原稿を書いて読むという感じの方も、なんて言うんでしょう、インターネットラジオとかネットラジオと言われる方々のみならずですけど、まあ、テレビ番組もそうですし、普通のラジオ番組だってそういう形式のものもありますよね。まあ、それが近いかどうかっていうのも難しいんですけど、まあ、比較的私がそのことを考えたときにパッと思い浮かんだのが、NHK さんがやってる視点論点っていう、視点論点ですよね。解説員に聞くとか、番組なんですけど、まあ、NHK には解説員と呼ばれる専門職の、まあ、その分野の専門的なことを常に解説したりとかっていう、まあ、日々研究というか、まあ、アンテナを立ててという方々がいらっしゃるんですけど、原稿を見ながら淡々とね、多分、どなたも、見られた経験はあるんじゃないかなと思うんですが、まあ、すごい面白いですよね、あれはあれで。うん、知識を入れるという点では。まあ、淡々と原稿を読んでいくというか、カメラの前になんかこう原稿が見えるものがあるんでしょうね。ただなんか視線を追ってるとなんですけど、で、下の中が、原稿をめく、自分でめくりながらすると、なんて言うんでしょう。カメラの方見ながらずっと見えるんでしょうかね。なんかそこ詳しいことはわかりませんけど、テロッパー的な、やつとか。なんか今リモコンでできるらしいんですけどね。ちょっと小耳に挟んで聞いたんですけど、まあ私は別に放送業界に詳しくないのであれなんですけど。ラジオでももちろん、そういう形式の、ものがあって、あ、まあこれは方法の一つだよねと思ってて、まあその方がいいのかなと、思ったりしてたんですけど、ところがなんですけどね、1時間を超えるぐらいの、感じの番組というか、まあ、まあ実際のところ、ほぼ、私が今までやってるやつは、それぐらいの時間を今優に超えてるわけで、そうなると、喋ることよりも、原稿を書くということの方の方が多分すごく、労力が、いるんですよね。で、僕は物理的に可能かどうかとかっていうような、ところの部分ももちろんあるんですけど、まあ、そちらの方が多分お話としては、きちっとしたものが言えるのかなとか、まあ、いろいろ、迷いもあったり、なんか、したりしてたんですけど、まあ結局、まあ今のところなんですけど、まあ私がこうやってお話ししてる、自体は、そうですね、今日は3行ぐらいしか書いてません。3行ぐらいしか書いてませんというより、ネタ帳みたいなものをやっぱり思いついた時にダーッと書くっていうことを日頃してるんですけど、まあそれもね、しないでできるっていう人もいらっしゃるらしいんですけど、もう私はとてもそんなことできないので、まあ大体、まあそう、1日に10個書くときもありますし、で、その中から選択したりとか、まあおよそ、この話とこの話は親戚的な感じだよね、みたいな、そんなもありますから、くっつけてお話しさせていただいたりとか、まあ気になるところでリンクがあるようなものは、リンクもして、いわゆるGoogle 的なドキュメントの中に保存してたりとか、まあ、それもね、本当は、まあ、電子化不得意の私、結構、そんな感じで、まあ、エヴァーノートに中途半端に残ってたりとか、はい。そんなか、まあ、これはもう本当に、なんと言うんでしょう。電子化の方が、非常に塩梅がいい、もので、まさに、クラウド的な、ところで、一番、いいんじゃないかなっていう。まあ、でもね、これを、きちっとした形で何かを、考えたりとかってするとか、まあ、一つところのものでなんかっていうと、ちょっと向かなくなってくるんですよね。 まあでもこう最初のなんかこう薄い段階で物事を幅広くなんかこう情報として寄せ集めて、まあ絡め取るみたいな私はイメージがあるんですけど、まあ、そんなことするのにはこれが向きでって、まあ、思ってるので、まあそう、まあだから思い方が中途半端だからね、いろいろなことに対してできないんですけど、まあもうそう、もうね、自炊もそうなんですけど、自炊のこと言わ、まあ全然話変わるんですけど、さっき、青地さんが、ドキュメントスキャナー買われたんですかね。ちょっとチェックしてるんですけど。で、結構注目してるんですよね。まあ、私、電子化、まあ、本とか資料の電子化は非常に、中途半端に、かといって本ばらけさせてできるという勇気もなく。ところが、まあ、青地さんはやってのけてるわけですよね。で、なんかこう、炊飯、レポ、楽しみにしてますよってツイートしといたんですけど。ということは、やっぱり PDF データは飯ということなのかって送り返して来ていただいたんですけど、まあそう言われたら PDF データっていうのはご飯かもしれませんね。まあそれはいいんですけど。で、まあそんなこともね、そうやって、うん、思い切ってこう、まあなんて言うんでしょう、前のめりに、できる方もいらっしゃるんで、まあそれはそれでチェックはしてるんですけど、でもちょっと私自身は、まあまだまだなんかこう、まあ仕事の分野でもそうですけど、まあ趣味で読んでる、まあ日頃からよく言ってる雑多な本でもそうですけど、まあ雑多って言ったら作者に怒られますけど、まあそんなのを、うん、散りばめた状態っていうのはやっぱりなかなか、難しいなと、はい。やっぱ肌触り感というんでしょうか。まあこれって、まあ、なんて言うんですかね、言うのもって、まあ基本的にはまあ単純な私のちょっとしたこだわりのところがあるんですけど、まあ本当は、うん、多分なんか勉強したいことがあって本を手に取るということなんですけど、まあそれが、そこの、まあ、本を書かれている作者さんの思いがどうのこうの別じゃなくて、例えば資格試験のような感じでね、問題集的なものを買えば、そのものの中身、まあ言い方悪いですけど、誰が書いててもいいわけですよね。まあそういうようなものは比較的こう散りばめてもなんかこう収束させたりするのが楽かなと思ったりするんですけど、なんか、その著者さんが思うこういうようなところについて、こういう意見を述べてることに対してどうなんだとか、まあ特にルポルタージュ系のものとかね、まあ本当に見る角度によってこないに違うのかっていうものがありますので、まあそういうやつは、なんか、まあその作者さんのこれ、こうこうこれっていう形で、なんかほんで、まあ、続きもの方が出る時もありますし、まあ、また全然違った切り口の別の問題っていうのを書籍にされる場合もありますし、でもなんか一本、うん、この人らしいよなっていうような、ところがあったりとか、そういうのありますから、まあそういうなのをこう道筋的にこうね、きちっと、まあ本当はあって、まあその方にですよ。まあ100時間でも200時間でもお話が聞けたり、教えていただいたり、できると一番いいんですけど、まあ、ところが、そんな、実際問題としてはそんなことうまくいくわけではないので、で、まあそうじゃないならばですが、極端な話、もうそうですね、興味を持って、それをこう、知識として深めたいとか考えてみたいと思うのはもう一回そうですね。なんでこんなところに付箋貼ってわけのわからないことを書き込んでるんだろうとかっていうのを思い出しながら何度も何度も見るって読み返すという、まあ当然ながらなんですけど、一回読んでますからものすごく早く読めるわけですよね。で、そのものすごく早く読めたり、ここのページにこんなこと書いてたり書いてるよなっていう、まあその辺の、ところっていうのをこう繰り返しっていうのはやっぱりまあ一回でね。パッとなんかこう明確に理解できて物事がクリアになるタイプの人結構周りにいらっしゃって、それはそれで羨ましいなと思うんですけど、私はとてもそんなことはできないし思えないし、そうですね。だからなんですけど、一回読んで電子化するとか、読む前に電子化する方も世の中にはいらっしゃるらしいんですけど、それは勇気あるようなと思うんですよ。買ってすぐ電子化するとかね。で、すごい、つわものの方は、なんと言うんでしょう。こう、売る準備を整えつつ電子化して、で、オークションで売ったりとか、まあ、いわゆるブックオフ的なところ。そんな、もの。はい。 に持ち込んだりとかっていう、そういうこと、環境を整いつつやってのけるという、まあ、そんな、つわものもいらっしゃる。それはそれで、すごいなという、とこはあるんですけど、まあ、私の場合はまだまだその肌、さ、今言った何度も何度もこうっていう、はい。で、部分が、まあ、ちょっと話はだいぶ脱線したんですけど、まあ、そういう、ことが、ま、いらっしゃったり、いうのもあったりしますのでね、まあ、それは、すごいなって、へえっていう、まあまあ自分ではできないという、まあ、そんな、はい、ちょっと話はだいぶ脱線して、ぎゅーっともっと戻さなければいけないので、話が飛んだような感じになるかもしれませんが、ぐっとご了承いただいてですね、まあ、そんな感じで一人で勉強するっていうことは、なかなかやっぱり、人それぞれやり方も違いますし、大変でっていう。まあでもそれがあって初めて、ちょっとしつこいぐらい元戻しとくとなんですけど、まあ集団とかいろんな人と、まあよく言う、まあ多様性の中でものをやっていくという、まあそれが一人でやってるのと違う絶大なパワーを生むとこなんだよね、と私個人は思ってるとこありますので、ところが自分が下準備ができてなかったりすると、まあ、ついていけなければ、その環境からいずれ排斥されるようなことにもなるでしょうし、まあそう、まあ決して技術的な部分だけじゃないんですけどね、なんか知らないけど、お前と喋ってると面白いよねっていう、そんなことも、まあ、それはまあ人間的な部分ですかね。まあまあそれなかなか急に磨けないという、ところもあったりしますので、まあ何らかそういうような形で、その、まあその排斥されないような環境の中に自分がこういてられるというような素養という、そういうような部分っていうのはやっぱりその辺でこう、一人でカチッとやっぱりね、孤独の中、まあ厳しい環境の中ですよ。まあ、まあたまに人にヒントは求めても、基本的には自分で考えるっていう、まあ自分でするっていうことがやっぱ基本になりますから、まあその辺のとこですよね。で、一人喋りの、この部分、まあ視点論点の話を少しさせていただきましたけど、まあ、このように、淡々に言ってインターネットラジオと言われる、もので、まあまあまあ、ただでさえそんな雰囲気があるような、感じの番組でもないから余計なんですけど、いいのかとかいう、あ、その人気のないのは私の番組の話ですよ。視点論点の話ちゃいますよ。視点論点がどれぐらい人気があるとかないとか私はよく存じ上げてませんが。まあでも、そうですね。あの番組はコアな人は好きかもしれませんね。どうなんでしょう。結構、話題によってはやっぱりこう、あえてそういうので、見てみたいとか聞いてみたいっていうのはやっぱ内容的な部分ではあったりしますからね。まあそれはそれでというところなんですが、まあそういう、はい、まあちょっとだいぶ強引に戻してきてますから、一気にまだ根元ぐらいまで戻るんですけど、一人喋りというのはそういうようなスタイルもあるという、ところですよね。まああと、まあ一般的に多いのは AM ラジオの語り系のものですよね。まあそれもすごい好きですね。まあ、いわゆるオールナイト日本系の、形の、ものから。まあ、それもそうですね。単純に一人のシチュエーションの場合とかと違う場合もありますから、まあ、あれなんですけど。まあ、要はなんですけど、まあ、一人のパーソナリティの方が、投稿されるハガキとか、なんか話題を切り取って、淡々と自分の思いを語ると。はい。まあ、これがまたね、すごい。まあ私は好きなんですよねっていう部分はそういう部分ですよね。結構好きなんですよね。なんかこう、どっぷりこう聞けるというか、まあこのもう人間臭いとこが、なんかプンプン出るみたいなね。いうところで、まあ、よくまあ言ってる。そうですね。なんで君がネットラジオで喋ってるんだということで、まあ私は私でしか喋れないこともあるでしょうからっていう、これを、しつこいぐらい言っておりますが、まあまさに、なんて言うんでしょう。その人でないと聞けないこともあったりするんだよねという部分と、そのなんか、音声だからいいよねって思うようなことがすごくあったり、 まあそうですね。あとはまあメディアリンク的なことですかね、やっぱり。情報発信するということで、何らか思っていただけるという、そんなこととか。まあ、画面がないのでね、本当に移動中聞いていただいたりもできるでしょうしとか、そういうようなものもあって、まあ私は個人的には、非常にラジオを聞く機会というのは多いので、まあその割にはお前自身は上手くないじゃないかという、ツッコミも受けそうなんですけど、まあこれはそうなんですよね。やっぱね、まあまあ今日のちょっと根幹的なことに入ってくるからわかりますけど、やっぱりね、楽さは全然違いますよねっていうのはやっぱありますね。まあ、ハンスケさんと二人で喋ってた時っていうのはやっぱりかなり、助けていただいたりもしてましたので、まあ、一時間もあっちゅう間に経ちますし、まあそら、そうですね。やっぱ楽ですよね、二人で喋ってる方が。おおよそ。で、一人で喋ってると、もう全く収集がつかない感じの、ところもあったり、まあ、まあ、比較的、まあ、私のこのアンナチュラルは、収集がつかず終わってるというか、まあ、前から言ってますけど、そんななんか答えがあって、なんか言ってるような感じじゃないですし、まあ、答えがあるなら別にわざわざ、それこそ喋らなくても考えなくてもいいっていうことありますからね、まあ、それぞれ答えが終わりでしょうしで、終わってしまうようなところもあったり、まあ、書生的なことって、人それぞれ、まあね、A さんっていうのが、こういう方法で、やってのけたというようなことを、へーって思いながらも、自分がその方法ができるだろうかって言ったときに、まあ、答え差というか、個人のその環境とかがあるからできなかったりする部分もありますので、結局、そうすると、こう、まあ、オーダーメイド医療のような、そんなところでしょうか。各個人それぞれの環境に合わせたような、立ち振る舞いを、考慮して、そうですね、行動を取らなくてはならないという、まあ、そんな難しい、ようなことにもなってしまいますので、結構そうですよね。まあまあその辺というのが、まあ、物事を難しくもあり、面白くもありという、まあ面白くっていうと、まあ怒る方はいらっしゃるんですけど、ああやこうや、思い悩み、苦しみ、いろんなことをして、わめき、もがき、苦しんで荒波を渡っていくという、それ自身がですね、いい自分になるんだという、まあそれは苦しいだけやないかという、まあ話もあったりするんですけど、まあ私は、実は、そういう、ような真剣味のあるもがき苦しんで、まあ、時には、わめき散らして泣いてもいいと当然思ってるんですけど、そこから出てくるものってすごい凄みもありますし、よく教育論で、おっしゃってる方もいますね。本気で生きてる姿を見せる以外に親の仕事はないと、いうふうに生きてらっしゃる方のものを目にした時に、あ、なるほどなと。それ以上必要ないのかと。で、その姿に襲わってはいけないと。まあ、要するになんですけど、自分の家族でさえ取り繕うというようなことを残念ながらして生きている方っていうのも結構やっぱいらっしゃるんだというような、ところの指摘も、含んで、まあ、それには、乗っていたりして、まあ、そのことも含めて目にしたんですけど、まあ、そんなこともあるのかな、と思いながらもなんですけど、まあ、最後のその言葉にはすごく感銘を受けたという、ところもあって、で、そうですね、日頃の人の人生観なんてやっぱそういうところなんかなっていう。で、その一生懸命やって、なんか、かっこ悪いけどかっこいいぜ的なところなんですよね。やっぱりそこら辺が、その人に酔いしれるというか、惚れ込んでしまうというかね、いうのありますよね。なんかこう、どうでしょう。まあ、本当はスマートで、チーズって言いながらこう全部できると、今流行りのあれですかね、武勇伝を、はい、踊っていらっしゃった藤森さんような、あんな感じで、過ごせると一番いいんでしょうけど。まあでも、あれでずっといけると、まあ言うこと多分ないんでしょうけどね、まあそうはなかなかいかないっていう。で、ないならばという、いわゆるこの、そうですね。ミリお前は何は星満点やないかという感じのところですが、まあそう、関西人は、そういうようなのどこに好むんでしょうか。まあ本当に、ドロドロした、人間関係の中を泳ぎ切って、 で、そうですね。自分が、少し人を引っ張り上げられるような、環境とか地理になった時に優しく差し伸べるという、そんな素敵なおっさんがいいと、まあ、心のどっかで思っている私がいてたりもする部分がまあありますので、まあね、お前おかしいと思ってらっしゃる方もいらっしゃるかもわかりませんが、まあそういうようなことが背景的にはありますので、まあ、どうですかね、一人喋り、まあ勉強、まあ、どうやったらうまいこといくかなってしつつ、今まで聞いてたものを思い返し、まあ、できるだけラジオでないと、できない的なことを喋るとか、でもなんかこうね、たまにご意見いただくと、よく寝られるんだよね、ミリちゃんの声は、みたいな。まあ、それはそれでありなんですけど。あ、ちなみに私自身も自分のやつをプレイバックしてるときに寝てしまいますからね。居心地がいいのかもしれません。まあまあ、それはいいんですけど。まあ、むしろこう、なんと言うんでしょう。やはりこう人の前で喋るっていうことは、この前の回でも言ってますけど、何かまとめてお話しせねばならんところがありますので、やはり一人苦しみながらも、ここでもまだ苦しんでますが、まあ自問自答も、まあまあ頭の中でやるもよし、それこそ、書き出して、まあそうですね。その自問自答を、文才がある方はダーッと書けるんでしょうね。先ほど言った原稿を読み上げてしまうみたいなね。私はそれがまあできないので、結局産業とか、まあ10業で勝負してるんですよねと以前、半助さんと2人と言ってたと、思いますが、まあ言ってた甲斐があるんですけど、あんまり作り込んでしまうと、なんか、そう、その時の発想発想がっていう。で、別にその、お前この前言ってたことと違うやないけというようなことを甘んじてやっぱ受けなければいけないなという。人の意見が変わりますからね。それを否定すると、なんかこう、揚げ足取ったみたい、形でものを言ったら、なんかこう、生きてること自体否定しなければ最終的にはならない局面が出てくるので。まあ、そこは、さ、なんか、でも考えたらこういうふうに思ってきたんだよねって、それはそれでいいと思うんですけど。ところが社会はなかなか許してくれないんですよね。まあ、確かにその商売的な契約上のことで取り決めしてたようなことはもちろんそれダメだというようなことに該当するとは思うんですけど、ある一定の、はい。まあ、含みとか、なんと言うんでしょう。そこら辺のこう、余白的な、ことっていうのはないと、まあ、よくありますよね。隙がない、方とお付き合いするのは大変だみたいな話、まあ、そんなとこがあったりしますので、まあ、その辺のところもぐっと甘えるようなことにはなりますが、お目に見ていただいてというで、その中で、お話をという、感じで私はまああえてそうですね、意見が前後してもということも含みつつなんですけど、まあでもあれですね、まあ狭い範囲のまあ発想しかないですので、まあ100回だいたい今、まあ今回99回ですけど、まあ実質0回からやってますから、今回100回目なんですけど、同じような狭い範囲で喋ってますよね、やっぱりね。そうそう変わった意見は出ないというか、まあまあ、なんか途中は曲がりくねって全然前と違うこと言うとるわと思っても、根本的なところは、同じ鉄を何回も踏んでる的な感じですけど、シンプルなやつって言わ、よく人に蔑まされたり、もうシンプルなやつだろお前はという、まあそんなところで落ち着いてしまうんでしょうか。まあとは言うものなんですけど、まあ、本当に一人喋りって思ってたより難しくって、実はずっとまあ面食らってたっていうのもまああるんですけど、はい、というわけで、一人喋りのことについて語っておりますが、まあ、そもそもなんて、まあ、こうなっちゃったから、みたいな、ところはもちろんあるんですけど、そうですね、なかなか、リオで収録するのが難しいなと、まあ、これは 非常に申し訳ない、ところなんですが、まあ、私の生活上の変化というのが、過去も大きいことがたくさんあったことがありまして、まあいろいろそうですね。まあ約2年ほど、ね、配信を続けさせていただき、いただいてますと、何らかいろいろこう出てきますよね。もちろん、まあ配信をね、止めざるを得ないような、ことっていうのは、なるだけこうないように淡々とっていうのを、まあ、テーマにしてましたので、まあそれでも、前も前申し上げさせていただいている通り、まあステーション全体で、配信ストップという、こともあったり、まあ地震のこともありましたしね、はい、そんなことがあるときは、もちろんそうなんですけど、まあ個人的な用事で、まあなるだけっていうか、まあ例のようになんですけど、ため撮り的なね、感じることも駆使してという、まあ、ところがなんですけど、あまりそれをたくさんストックをすると配信に関しては楽なんですけど、なんかこうリリースするわけですよね。テンポとかで離れるんで、あまりこう期間が経ってしまうと何かこう問いかけを受けた時に新鮮味が感じられないんですよね、私は。まあそうじゃないという方いらっしゃると思うんですけど、まあだからなるだけこう、まあ実はなんですけど、一人喋りの私の、アンナチュラルのその場合はなんですけど、ですね、一週間以内にまあもちろん撮ってるのは撮ってるんですけど、だからそれ以上、はい、前に収録したものっていうのは、よほど出張系統とかで、まあ、なんと言うんでしょう。パソコンが、持っていくのが、まあ、重いし、億劫だとかっていうようなこと。はい。まあ、数回しかないですけど、そんな時以外はってか、まあ、ほとんど、そうですね、実際は。iPhone とかで撮ったりもできますので、IC レコーダーをね、持って歩いたり、日頃してますので、そういうなのを出張先で撮ったりというような、ことで、まあ、編集とかは、後日みたいな、感じになったりするんですけど、案外、ため撮りというようなことも、実はしてそうでしてなかったんですよね。まあ、がゆえになんですけど、まあ、だからなんですけどね、まあ、たまに、まあ私のこのアンナチュラルという番組は、何目もしつこく言っておりますが、全然人気がないわけで、まあそれでもね、声をかけていただくという、ことは、非常にこう稀な、ことでありますので、まあその時にですよ、あんまりこう、何の話だったっけというのはやっぱり、あまりだなという感じが思ったので、実はそういう風にしてたという。まあ、そうですね。リリースしたからにはきちっと、聞き耳をこう立てる的なところの配慮はやっぱりあってもいいんじゃないかというね、ところが、まあ、あったり、したので、まあ、そんな塩梅にさせていただいてたんですけど、まあ、とは言うものなんですけど、もうそうならざるを得ないんだったら、それをまあ、いかに、まあ、有効にというか、なんて言うんでしょう。まあ、決して自分の暇つぶしだけで、終わるというような、ところだったら、最終的には続かないと思うので、てか、今でもそれは思ってますね。完全にこう自分の時間が暇を持て余してて、暇どころか、みたいな感じで。結構大変なんですから、みたいなところももちろんやっぱあるわけで。まあそれだけでは、やっぱそれを上回るなんかね、こう、どうしてもリリースしたいよな、というか、なんかね、思いとかなんかがないとやっぱできないというか続かないというところがありますので、その辺の意義とか意味、きちっとやっぱり考えてという、これは、ある種葛藤のような感じでしたね。まあ、だからって言って、休憩をしてしまってっていうような、まあ、それも選択肢の一つですし、まあ、もちろん、そういうような、私がよく聞いてるネットラジオの、番組でもなんか、そのような形で、で、そうですね、そのままフェードアウトみたいな感じのやっぱ番組も残念ながらあったりしますので、まあなんでなのかなって思ったり、そうです。喋っておられる方に聞いてみたり。まあそう、よくある返事が気持ちの中ではもうできないと思ってるんだけどっていうね。だからって言って終わると宣言する勇気がないみたいな感じのことをおっしゃった方もいらっしゃいましたけど。あ、そうなんだっていうね。 ああ、まあまあ、でもまあ、それも選択肢の一つでもありますし、で、辞めるって言って辞めるのも一つの選択肢でありますし、で、辞めると言わなくても、ちょっとしばらく休憩します。あ、今回の私のような感じですよね。かまあ、完全に、まあ、どうするかとか決めちゃってるわけじゃないんだけどって、やっぱ、このままでは、なんかね、やっぱり、うん、なんかどういう趣旨でリリースしたんだとか、なんかいろいろあるじゃないですか。まあ、その辺のところがあまりにもこう逸脱してきたりとか、マンネリ化してきたりとか、はい。まあまあまあ、アンナチュラルも、それなりにマンネリもあったり、もちろんしてるんだと思うんですけど、まあ、とはいえなんですけど、まあこの話はよく、普通のっていうか、まあ、プロがやっておられるラジオでもよく、まあその日のね、ネタを喋っておられるような感じの、まあ、例えば漫才師さんとかがラジオやってたりするじゃないですか。まあよくある話なんですけど。まあそれは何百回とかね、500回とかやっておられると同じ話になりますよ。そう、絶対ね。うん。確実になりますよね。それをね、私が聞いてた時に、その方はどうおっしゃったかっていうと、それはなるよと。ならないわけがないと。まあでも、うん、それでもいいと思って。まあでも、なんかこう、話のニュアンス的なことも違うだろうし、ネタでも、まあその方は、芸人でいらっしゃいますから、その芸能ネタに関しても、打ち合わせをして練習をして、まあきちっと本番を迎えるわけなんですけど、やってる方は絶対同じではないと。だから多分、受け取ってる方も、同じではないと。いうようなことをおっしゃってたので、で、まあ、ダブっても被っても、それでいいと思ってるみたいなことをおっしゃってたんで、あ、そうかと、まあ、DVD とかビデオをずっと同じものを見たり聞いたりしてるのとまた違うんだなっていう、特にちょっと気がついたんですよね、そのお話を聞いて。で、あ、まあ、それなら、そうなのかっていう。まあ、当然、そんなのを切りよく人は生きてるわけじゃないですし、まあ、いつも行ってる喫茶店で、同じようなコーヒーを飲みとか、同じような昼食を取りとか、まあ同じような晩ご飯を食べみたいなことを繰り返してるわけですから、まあ当然そうなりますよねっていう。まあそれも人に突っ込まれようが、そうですよ。身にでもせず。そうなんだよね。この前は喋っちゃったみたいな、そんな感じでいいんだよっていう。その男らしい意見。まあ、そうですね。それがあるから、まあ、ナチュラルもどうにかなるか、みたいな。そんなところもあったりしたんですけどね。まあ、それはやっぱり、お題を、やっぱりこう、次々、言わなきゃならん、ということをどうするんだ、ということを、まあそうですね。一人で、まあ喋ることに、これからなるな、と思ったときは、そんなこともやっぱり、考えましたからね。あ、ちょっと声変ですね。すいません、考えましたからね。やっぱりそんな感じで、そういうこともやっぱ気にもなりますし。で、お話そのものも、うん、決してうまく、ないですし、その辺を、どうカバーするのかっていう。それが、すごい、難しいわけで、まあそうですね。まあ、なんと言うんでしょう。こう、まあ、テクニック的な、まあ、これもテクニック論ですけど、言うと、まあ、よく言うじゃないですか。なんか、こう、テンポよくとか、まあ、私も、リスナーの方だと思う、リスナーの方とか注意されたことあるんですけど、テンポよくとかね。まあ、確かに飽きていただかないためにテンポよくという。まあ、だから普通のラジオ番組では音楽かけたりとか、まあ質問とか、まあ、いわゆるなんか定番のコーナー的なものを設けたりとかっていう、ことをやって番組を構成するというね。まあ、ある種、そういうのがあると楽だし、もちろんテクニック的には承知してるわけで、そういうようなこともね、もういろいろ考えてたりしたんですけど、まあ、それ、ハガキが来るのか、まあ、ハガキじゃないですけど、ハガキが来るのかという問題とかもあって、まあ、それは、さておきなんですけどね。まあ、そうですね、音楽を鳴らすっていうのは物理的にできるかどうかとか、まあ、いろんなことあるんですけど、まあ、そう、音楽番組ながらいいと思うんですけど、まあ、 あえてそういうことも含めて考えたんですけど、まあでもそれは最終的には自分のためにならんなと思ったので、そう、多分退屈と思われるんだろうなというようなことは甘んじて、受けて、でそもそもなんでこれをどういうふうに生かそうと思ったのかという、ところの部分のお話に、まあ、入ってくるわけなんですけど、結局まあ、勉強のつもりでっていうことはやっぱりあるんですよね。で、先ほども言ってますか、人の前で喋るということは、頭の中に考えるというようなこととは、全然、違う風に私は思ってますので、で、そうですね。やはり人に物を伝えるということは、それぐらい苦しいことなんだっていうことを自分の中で徹底的に訓練、およびですね、もうこれはこうなると修練というより修行ですよね。もう本当に。まあまあ、まあわけのわからん話になるかもわかりませんが、もう何回も自問自答しなきゃならんですよね。人の前でなんか物を説明しようと思うと。で、本当に適当にパッと口から出まかせ的にって喋ろうと思っても、人って喋れてしまうわけなんですよ。ちなみにミリ個人としては、適当に喋るということは非常に得意です。そうですね。まあ自分のそういう意識をどういうとこで一番初め、感じたかというと、まあ、一旦、よくお話ししてますけど、私、若い時には、バンド活動的な、ことをしてたわけで、これちょっとよく、ただいまとかでもね、機会があってお話ししてた部分があるんですけど、で、そんな時なんですけど、まあ、純粋にやってるもんは音楽だけやりたいわけなんですよね。まあ、当然そうだと思います。で、その音楽性で評価してもらいたいとかいろいろ欲望があるわけなんですけど、これがやっぱりなかなか世間のニーズとマッチしないんですよね。だからって言って、まあ、コミックバンドみたいな感じとか、いろんな、まあ、実際に、プロになっておられる方で、まあ、今芸人の立場でいらっしゃる方も、そういう段を、まあ、自問自答しながらと、それこそなんですけど、なられた方とかもいらっしゃいますし、逆に、有名になるまではコミック的な、ようなことでやって、有名になってからきちっとした音楽をということでやってらっしゃる方も いらっしゃいますし、これは別に音楽だけの限った話でもないですし、俳優さんでもね、そうですよね。芸人という形で出て、知名度とかそういうのがあってからきちっとそちらだけをやっていらっしゃる方って、まだ逆の方もいらっしゃいますし、まあ、方法は何でもいいんです。芸ができればっていう、はい、そういうような、ことで。まあ、しかしながらなんですけど、この方法でこれということばかりを言ってしまうと、なかなか、そうは、世間とのニーズとかそういうのに合わないという、ところがありますので、で、音楽活動も、まあ、こう、と、私がやってた、はい。音楽活動自体も、そういうような、部分が多くて。まあ、でもね、ちょっと運が良かったというのは、ある種ちょっとお話ができたりとか、会合、まあ、パーティー的なやつですね、立食の。そんなやつで、賑やかし的な、ような感じのことであると、まあ、具体的に言うと、はい。まあ、ビンコの司会とか、そういうパーティーの司会とかそういうもんですけど、そういうのをやりながらであると、まあ、極端な話、収入が得られたりするわけですよね。で、まあ、私がそのようにやっていた、世の中出たというような感じの、時っていうのは、もうバブル、華々しきも今から思うと、もう本当に世の中が、まあ、狂ってたっていう人もいますけど、面白かったですよ。これはよく、さんまさんも。ラジオとかで言ってらっしゃいますけど、あ、ちなみに河原騒ぎという番組やめた理由もそういうことをおっしゃってましたけど、鶴瓶さんとのね、なんかラジオで言っておられましたね。で、もう今からだったら考えられないぐらいもうなんか、アンポンなスタイルというんでしょうか。なんか、彼氏からこんなプレゼントもらったみたいなね。それが、想像つかんような感じとか、で、そのサプライズって言っても、 まあ、本当にこれはその、まあ、さんまさんの話ですよ。彼女を待ってるのに、体中に電飾をこう巻きつけて、キラキラさせながら待ってたりとか、だからそんなね、おバカなことができた時代なんですよ。それがいいって言ってるんじゃないですよ。そういう時代もあってっていう。で、そういうのが、なくなってきて、話が小ぶりになって、結局悪いじゃないですか。そんななんか、もう船買ってもらったとか、マンション買ってもらったみたいな話がないからっていう、そういうのも理由に挙げられておられましたね。だから、もう私が、そのような形で活路を見出そうとしたときに、そういうステージがあったわけですよね。で、まあ、なんて言うんでしょう。お金かかるんですよね。今でもそうだと思いますよ。音楽されてる方、大なり小なり。で、本当になんかこう、みんながすごいよね、君とかって言って、プロになれるような方って、本当に多分音楽やってる方の数パーセントみたいなね、感じで。まあ実際。だから、裏方の方になったりとか、なんかいろんな、ことで、今でもやっぱり、関わって生きていきたいとか。で、もちろん、それでまた、裏方やりながら、なんかこう、できたという、そんな方もいらっしゃいますし、まあ、方法は何でも、はい、いいと思うんですけど、まあ、そうですね、その時に無理なく、ビンゴの司会とか、クリスマスの進行、まあ、ビンゴだけじゃないですよ、ゲームはいろいろ、まあ、ゲームも考えてくれって言われてましたから、どうですかね、まあ、個別の名前を挙げると、やっぱりちょっと企業さんに迷惑かかるといけないので挙げませんが、まあ私らの立ち位置としては、まあ芸能人を実際に、まあまあよく関西なので、吉本系の方を雇うよりも安くって、まあまあそこそこ楽しめたりとかっていう、まあそうです。今の自分ですよね。大晦日までかけてみたいな感じで、本当に、法要所へ出向いていたりとか、そうですね。まあ、とても高級なパーティーではないですけど、まあ、いろんな方いらっしゃいますよね。だからね。そんな、クリスマスから大晦日にかけてディナーパーティーで楽しまれる高級志向の方からですよ。まあ、私らみたいな、なんか、ようわからんけど、まあ、楽しい。まあ、酒でも飲めるからいいや、みたいな。そんなんで、ちょっと、なんかね、年末過ごそうかとか、まあ、そんな方、まで幅広くいらっしゃいますから。まあ、私らは、需要としてですよ。そういうなのが、こう、マッチ、したわけで。で、そうですね。そこそこの打ち合わせで、まあ、やってのけられるな、という。まあ、その時ですけどね。なんかそういう、こう、薄っぺらな感じで適当なことを言って、まあ、どうでしょう。今よく芸人で言われてるところのアンタッチャブルの山崎さんみたいな感じなんでしょうか。適当なことを言ってて。で、まあまあ、得意なんですけどね。だから、ちょっとまあ話をぐっと戻すと、そういうのは、まあできてしまうんで。で、それで、まあそうですね。収入を得ることができて、活動が続けられるとかいろいろ。まあでもね。うん。やっぱそれの時の反省もあるんですけど、やはり根本的な、ことを踏み誤ったなと私は個人的に思う。だから実際、その後なし崩し的に、集合の声もかからず、まあそうですね、若干一名の私を可愛がってくださってた、方々とはしつこく行き来もありましたが、もう最終的には行き来もなくなり、もうそうですね、もう二十何年ぐらい前ですから、もうそろそろなりますよね。まあそんなところで、で、今まあ振り返ると、まあミリ個人としては、まあ音楽を作ったりもしてますし、まあ今おかげさんで、このアンナチュラルのテーマも一応自分で書いてますし、まあそうですね、相も変わらず珍しい楽器が出て、出れば買ってみたり、まあ、ちなみにこのアンナチュラルのテーマっていうのは、イービーという、赤井さんが出してるウィンドシンセサイザーっていうのがね、まあうちはスクエアさんとかがこう F1 のテーマで吹いておられる。あれに憧れていつか買おうということで、で、まあそんな高くないやつが出た時に、じゃあ買ってみたいな。嬉しいもんさ、アンナチュラル、これからやろうか、やるまいか、みたいな時ですよね。で、これを使わずして、テーマはやっぱ吹き込んじゃダメだってことで。ちょっと余談ですけど。で、ちなみに、ウィンドシンセでメインのテーマ吹いてるんですけど、まあそれはいいんですが。しかも吹ける範囲で曲を作らなくてはならないって、こう難しさもあったりね。はい。まあまあ、ちょっと、だいぶ、横道はそれてしまいましたが、まあそんな、はい。 適当なことで、適当な、感じでやって、まあ、その時は盛り上がったりなんとかしていいんですけど、まあ、結局なんか何も残らなかったのなという、まあ、まあ、そういう反省とかがあって、やっぱりもがき苦しみ、まあ、一応のなんかこう本質的なこと、まあ、もちろん、その適当な部分っていうのも、気楽だし、なくちゃいけないと思いますので、その部分も、もちろん、含めたり、時にはそればっかりの時もあったりというのは大事かなと思いつつ、まあ、それはね、まあ、隠し玉じゃないですけど、いつでもできるんですよ、みたいな。こっち置いといて、はい。置いといてなんですけど、まあ、そのなんか、苦しいスタイルというか、まあ、先ほど言ってますが、もう、まあ、もちろん、著作権的なこともありますし、音楽もそんな自由にかけられるわけじゃないですし、まあ、はがきは来るか来ないかは別にして、なんかのコーナー設けますと、どんどんご意見くださいというようなことにも頼らず、まあ、まあ、具体的にはなんですけど、まあ、確かに、たまにメールくださって読ませていただくと、15分とかね、それぐらいお話しすることになりますからね、それで。まあ、今よくありますけど、本編よりも長いというような、っていうかむしろそれが中心になって、よく AM ラジオね、あるじゃないですか。で、なんかこう、結構悩み相談系のやつですよね、こうガーッとこうあるというね。で、そうなんですよ。だから、ホットな情報っていうのは、多分その、そう、はがきをこう、悩みをね、こう、打ち明けてらっしゃる方々のホットな情報なんですよね。きっとね。それは思ってました、前から。どうやねん、みたいな。で、そうですね。まあまあ、いずれにせよ、そういったこともなかなか、まあ、期待ももちろんできないというのもありますし、そういうのはやっぱり、コーナーとか区切りとか意識せず、もう淡々と、大きく、まあ3つぐらいのテーマみたいなやつを書き出して、それでお話しするという。で、重複しててももういいと、はい、感じで、今、もうそうですね、何を喋りたいのかっていう。で、結論を言わない。まあそれもどっちでもいいんです。はい。いうようなことで、まあ、お話をっていう。まあ、あえて、修行感覚でお伝えをして、おりましたので、まあ、はなはだ、そうですね、これを聞いていただいた方には迷惑かかるしかない感じも、なんかテンポが悪いとかですね、お叱りもあったり、まあ、そのような、部分でも、そうですね、非常にご迷惑をかけたとは思いますが、500回。ぐらいにこう来てなんですけど、まあ、まあ、おかげさまでというか、それまでですね、まあ、ここからがちょっと大事な部分もあるんですけど、まあ、それまで私は非常に人前出るときにですね、自分の意見も持たず人前の前に出てですね、で、その、別に空気で決めてるわけじゃないですけど、もちろん人に会うということは、まあ大なり小なり皆さんご一緒だと思うんですけど、何か、ことを決めるために会うという、もう最後の段階ですよね、本当はね。だからまあ、適当な生き方してたわけですよね。極端な言い方すれば。で、まあこれは先ほどじゃないです。音楽の話じゃないですけど、まあ自分を、なんて言うんでしょう。まあ、まあ、だいぶもう、年も行ってきたしさっていう、まあ、そういう部分もさておいてということになるんですが、まあ、せめて、もう、人の前に立って意見を集約して何かことを起こそうかというような時は、本当に自分の中である程度意見をすり減らして、悩み考えしてきたものを土台にという、はい。だからもうその段階になったら、適当なことでは譲ったりしないと。肝心なことは自分で決める。まあ、肝心なことは自分で決めるって、よく、これって、できそうでできないですよね。で、できる環境にあるかどうかっていう、できるか否かっていうの、大変難しい問題でもありますし、わがまま言える言えないも、もちろんそうです。まあ、残念ながらなんですけど、特定の方しか許されません。当然、そうなってます、社会は。後の方は、嫌悪なしに、同意だけを求められて、その、最後のことを決めるというようなところに参加せよ、というようなことが非常に多いです。で、 その時ですよ、それでいいと思わなくても同意せざるを得ないということにすごく憤りとかいろんなことが年いくと考えるわけですよね。で結局最終的には意見持たずその時に出てやいいやっていうような、うん、まあその不甲斐なさもあるんですけど、非常にたくさん思い続けてきたので、まあそれを、なくすと。でそうですね、うん、だからもう早い話は、自分が意見も言えないならどうにもできませんし、よしとも思いませんと。それを、なんと言うんでしょう。みんなの総意みたいな形で言うのやめてね、というようなことを、まあ、できるだけですよ。まあ、100% 空気を読めというようなことも日本には今ありますから。そんなこと言うと、そうですね。もう、いろんなことで、次は制裁を受けるようなことになりますからね。できるだけということになるんですけど。そうですね。そんな、行き急がなくてもいいという部分もありますから、その辺はあれですよ。目を見開いて、耳をかぽじいてですね。いろんな情報を収集しつつという、ことが前提にはなるんですけど。できるだけ、そのように言おうという、ことの一環で。で、だからなんですけど、ものを言うということですから、できるだけ一人の時には、そこら辺の問題のことに関してきちっと答えを持っておこうと、考えておこうという、そんなことにも、アンナチュラル自身、番組を作っていく上で、同じようなことが言えるんじゃないかなという。だからなんですけど、およそ、一人になってやって、行かないともう続けられないよなというような感じの、時間的な制約とか、先ほど来ちょっとしつこく言っておりますが、生活的な変化に伴う、そうですね、困難が出てきた時になんですけど、そういうことを思いまして、これなら、続けていけるという、なんかもちろん大義名分みたいなものもありますし、決して暇つぶしだけではないというような、部分っていうのも自分の中にもありますし、で、そうですね、そういうようなところを、つまらないと思う方はつまらないと思いますが、見聞きじゃないな、聞いていただいて、で、そうですね、何かしら思っていただけたら、はい、いいかなというところで意義もできたし、一応、そうですね、聞いていただいた人が、へえと思うようなことで、役にも立てるかもしれない、効果かもしれないですよ。はい。すべての方に役に立てるとはとても思ってませんか。そこが難しいところですよね。はい。というような、はい、感じのことがあって、しかも人に左右されない、主題としております、恣意的にこう判断されたりとかもたまたまじゃないという、自然に自分がそう思うんだというところで、で、そうですね、その不自然さがあってはいけないという、こう、アンナチュラルという番組の主題のテーマにも合致するという、その辺のことを考えて、やってきましたが、この100回までみたいなとこですね。で、さぞかし、そういうようなことで、聞き苦しかったり、だからが故なんですけど、間が持たないので、よく高野さんがね、番組で言っておられて、僕はもっとひどいですって言ってたんですけど、同じ言葉を繰り返したり、ちなみに高野さんはその時言ってらっしゃったのは、今日この頃という言葉を連発すると言ってましたね。自分で録音し、一人で録音するとすごい気になるとか言ってらっしゃったんで、そんなこと言うと私は同じ言葉を連発して繰り返してますからね。でもね、本当に分かってはいるんですけど、抜けって言われると、民謡で言うところの本当に、はぁ、ちょいなちょいなとか、はぁ、それそれとかっていうような合いの手と一緒で、もうリズム的なものもそうですし、喋れないんですよね。その辺が甘いっちゃ甘いんですが、大変そういうようなお聞き苦しい点も、あったかと思いますが、とはいえ、おかげさまでここまで、そうですね、そんな、今ダッと、はい、言ってきた、思いとかなんだかんだ乗せつつここまで、来ることができましたというようなところで、でそうですね、今日は、そんな成り立ち的なことを、 お話ししたりとか、一人喋りって難しいんですよね、みたいなことをずっと申し上げさせていただい、いただいておる、おりますが、まあ、ようやく、そうですね、なんかこう、いろんなことが、合致しつつ、あ、続けていっていいんだとか、続けていける理由ができたんだ、みたいな。なんか人間ってめんどくさいですよね。いちいちなんかそんなんで、納得しないと、行動、できないですよね。まあ、特に私はそうなんですけど、本当に皆さんのような強いハートが欲しゅうございます。はい、というわけで、まあ、相も変わらず長々とお話をさせていただきましたが、ちょっとね、やっぱりおすすめしますという、ところをしつこいぐらいお話ししといて、さらさらっとエンディングに行きたいなと思ってるんですが、私が先ほど言ってました、人の前に出るときに、そうですね、自分の中で意見をまとめず、まあ、その時の空気で決めればいいかという、ことで、人前に出て、まあ、そうですね、人前に出るということは何らか意見を集約するために集まるというのがほとんどなのでというところの下りを申し上げさせていただきましたが、本当にここら辺のことは、なきようにというところで、そうですね、大きい意見か、小粒でピリッとか、それは人それぞれでいいと思うんですが、本当になんか数合わせとか、同意のためだけにっていうのはあまりにも、悲しすぎたりとか、まあ、それこそね、運っていうやつなら誰でもいいんだっていう。というわけで、誰でもいいっていうことは、代わりがいっぱいいるわけで。いや、だから、その歯車の中の一つでもっていう方もいらっしゃるとは思うんですけど。ですが、自分である理由っていうか、はい。そういうなのっていうのも、きちっとやっぱり考えてやっていきたいよなという。まあでもそれがないと本当に自分である必要性がなくなるので、最終的には自分を否定する部分にもなっていくことになると思いますので、これはね、よくフロイトさんが言うところの自我の境界みたいな話ですよね。まあまあその辺はあれですね。フロイトさんの本を読むと、その辺のところは、とかね、フロイトさんの本とか、ニーチェの本とかでも出てましたね、それだね。読むと、やたらめたら書いてますので。まあまあその辺を読んでいただけると、まあどういうようなことで自分というのは成り立ってるのかみたいな感じのことに、なるきっかけにはなると思うんですが、まあでもね、何言うとるかわからんっていう感じのところとか、そうは思わんよとか、今いろんな意見があったり、まあ私個人的にもあるわけなんですけど、まあそれでもおおよそ、はい、人と自分との、中っていうのはやっぱりそういうようなもんだという。で、それがないと結局最終的に呼ばれなくなりますよね。本当にまあ、そうです。だから、前の、配信でも述べさせていただいている通り、せいぜい、なんて言うんでしょう。まあ私はとても自分自身も修行中でできてませんが、一人思い悩み苦しんで、まあ、凄みを持ったね、まあ、答えとか行動にね、持った状態で、人の前に出るというようなことっていうのを、ぜひともね、やってのけるという、はい。そういうようなところを、まあ、お願いしときたいなと。じゃあ、お前が俺、お願いされるよっていうことなんですけど、これ自分に言い聞かせてる部分は多いんですけどね。本当に、そうですね。それでないと、自分で、ある必要性とか、やっぱそういう部分が出てきますからね。もうこの辺のところではこだわっていきたいな、という部分も、なりますので、まあ本当に、その辺のところを、今日は、はい、考えるきっかけに、なれればなという、なっていただければなというところと、まあもちろん自分自身がそう考えるきっかけになれればなですよ。はい。部分と、まあそういう思いがあって、はい。このスタイルを、まあなってしまったスタイルをどう生きせよう。まあね、後付けでもいいんですよっていう、ちょっと、 そうですね。まあ、野球でいうところの、変化球のような感じ。まあ、そうはなかなかね、ここが難しいところなんですよね。決めたレールっていうのは、なんて脆いものかっていうことですよね。まあ、だからなんですけど、まあ、私の好きな言葉に、なる気を、決然と生きるという、決然。決然と生きるっていうことが、まあ、難しいわけで。まあ、早い話が、バカボンのパパが言うところの、どんなことに関してもこれでいいのだっていうことを言いながら生きていけるかという、こう、究極の難しさ。まあ、バカボンのパパはすごいわけで、はい。そこの言葉にも通じる部分じゃないかなと思ったりするんですが、そんなことを申し上げさせていただきましたが、いかがだったでしょうかということで。まあ、なんて言うんでしょう。まあ、こんな調子で100回まで来てしまいました。いや、まあ、次回は、全体について振り返らせていただいて、まあ、一応グランドフィナーレ的な感じのことを思ってるんですけど、ちょっとまだ決めかねてるところはあるんですが、まあ、およそ、はい、ライフハック的な、よく言うね、書生的な話というか、そうですね、ミリーのこの鬱陶しい話はあるんですけど、今回までというようなことに、なろうかと思います。はい。ちょっと一応、まあ、断言はしとくんですけど、まあ、ちょっと確認してるわけではないのであれなんですけど、まあ、一応、はい、正月向けというようなことで、連絡とか行き来とか、まあ、できないので、またいつ行くかで、なんか配信これで最後なんでとかって言ってないので、多分分かってらっしゃるとは思うんですけど、分かってらっしゃるというか、番組自体は多分聞いてらっしゃらないと思うんですけど、そんな向きもあったり、ちょっと不安感満点という、まあそんな折なんですけど、そうですね、飲んだくれたりするような時期がやってきましたので、まあでもね、年末に、関して、まあいろいろ、やっぱり、考えて生き抜くしかしょうがないというとこが、やっぱり、所詮、の基本じゃないでしょうか。人に聞いてもダメ。やっぱり自分で考えるという。案外、人の常識は自分の常識と違ったり、人の常識は世間で言うほどの常識でなかったり、場所場所によっても違ったりということもありますからね。まあ、その辺のところっていうのは、これからも私自身、アンテナを張り巡らして、もそうですね、あらゆるシチュエーションにこう対応したり、まあ、できる、まあ、そういう、強いハートの、ことになる種とか肥やしとかっていういろんな言い方ありますけど、そんな風にしたいなと思ってますので、まあその辺のことに関してはこれからもずっとウォッチするということに関しては変わりはないんですけど、まあ、残念ながら、はい、皆さんの前で、このようにお話しするということは、まあそうですね、大体これで、終了させていただくというような案内になろうかと思いますので、また今後の、はい、こととか、なんかまあいろんなことについては、またなんかで、お知らせするなりなんなり、みたいな、形で、次回でもですね、少しお話をさせていただいて、というようなことを思ってますので、まだまだごひいきりですね。もうあと、少しなんでごひいきりですね。お願いしたいなと思っております。というわけで、ミリアオクニャがお届けいたしました。そうですね。いい年でありますように、本年、すがすがしい感じでお迎えくださいませ。さようなら。